主のもとに行きなさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
アーメン。
お立ちの上でお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の93番節おがめ国の神よ、3番を行うと歌いましょう。それではもう一つ聖歌を歌いましょう。聖歌の493番、今すべて入りたいと思います。
Thank you.
では今週も購読をいたしましょう。主語の裏をご覧ください。購読文のところで、さあ主に向かってを、そのところ私が、我らの救いの向かってを、そちらのところを皆様が交互に購読し、最後のあなた方の心のところは声を合わせましょう。それでは今日は詩編第95編よりです。さあ主に向かって喜び歌おう。
我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。
感謝の歌を持って御前に進み行き、
賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。
地の深みは主の御手の内にあり、山々の頂も主のものである。
海は主のもの、主がそれを作られた。
陸地も主の御手が作られた。
来たれ、私たちは伏し拝み、ひれ伏そう。
私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。
主は私たちの神。
私たちはその牧場の民、その御手の羊である。
今日もし御声を聞くならご一緒に。
あなた方の心を固くなにしてはならない。
それでは心の中の祈りをいたしましょう。初めに申し上げました。次に参りましょう。
お祈りしましょう。我らの作り主である天の父よ、あなたの皆を心いっぱい私たちは賛美します。あなたに向かって私たちは歌い、またあなたに向かって叫びます。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方だからです。どうぞ私たちがあなたに栄光をお返しし、そしてあなたの御手を私たちの日々の生活の中に感じ、また私たちの主としてあなたを崇めることができるように。あなたは私たちに自由を与えてくださいました。私たちはかつて罪と死の奴隷でありましたが、私たちはそれを打ち破る力を持たず滅びるばかりの身でありました。しかしあなたは私たちのためにあなたの御子イエス・キリストを与えてくださり、その命の代価によって私たちをもう一度自由の身にしてくださいました。あなたの御子イエス様の贖いによって私たちはあなたに買い取られ、あなたは私たちを自由にしてくださいました。願わくは私たちの心をあなたが解き放ち、あなたへの大きな喜びと与えられている命の喜びに満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたはこの天と地を作られた方であり、またもう一度イエス・キリストと共にあなたはこの天と地を全く新しく創造してくださると、私たちはその中で生きるものとされている、その望みを信じ感謝いたします。あなたが私たち一人一人に聖霊によって与えてくださっている望みによって、私たちはそれを信じ、またその希望の上に喜びにあふれます。どうぞ私たちのうちにあなたの光を輝かせ、そしてこの大きな栄誉を与えられている各々を本当に主にあって喜ぶことができるように、お互いに救いを与えられている者同士としてお互いを互いに愛し合うことができるように、どうぞあなたが導いてください。主よ、そこで1週間も私たちはあなたと共に歩みました。あなた、私たちの側であなたを忘れている時も、あなたは決して私たちを見捨てず見放さなかったことを感謝いたします。あなたの眼差しの中を私たちは歩みとうございます。あなたに愛されている者として歩みとうございます。どうぞ私たちはあなたをいつも覚えることができるようにしてください。そしてあなたから離れたゆえに迷い出てしまったところがあるならば、また傷のついてしまったところがあるならば、願わくは今あなたが御霊によって私たちにお触れくださり、病んだところ、傷んだところを あなたが癒して、弱ったところを強くして、あなたが、これが道だ、これに歩めと、イザヤに語りしもとく、あなたの道を私たちの前に示してくださいますようにお願いいたします。今日、世界中で持たれているあなたへの礼拝が豊かに祝福され、その中に主の臨在が満ち溢れますように、そしてどうぞ、あなたを知る主の民が本当に全地にあって、あなたに向かって大きな喜びの叫びを上げることができるようにしてください。あなたは苦難の中にあっても、私たちを導き、守り、支えることがおできです。嵐の中も私たちは恐れずにあなたと共に歩みます。願わくはどうぞ、あなたが共にいますことを私たちがいつも心の中に深く覚えることができるようにしてください。今日、この礼拝に事情で来られない方がありますが、どうぞ、どの場所にあってもあなたが望み、あなたの御言葉とあなたの御霊がその場所にあって礼拝者としてお整えくださいますようにお願いします。また、ここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、あなたがお守りくださって、速やかに送り届けてください。これからおのおのに乗っていきます。どうぞ聞いてください。イエス・キリストの名の上に、あなたが我らの祈りを親しく聞いてくださることを感謝します。どうぞ私たちが心を開き、本当に隠しどころなく、あなたの前に自分自身をお見せすることができるように、そして自分の力ではなくあなたの力に信頼することができるようにどうぞ助けてください。感謝を持って大きな御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それでは祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りに耳を傾けてくださっていることを感謝します。どうぞ祈られた一つ一つの祈りが、また思いが、言葉にならぬうめきさえもあなたが聞き取ってくださって、どうぞおのおのの必要にあなたがお答えくださいますようにお願いします。そしてどうぞ私たちの唇があなたへの賛美で満ち溢れますように、私たちの心があなたを喜ぶ思いで満ち溢れますように、どうぞ我らの祈りがあなたに届き、そしてあなたから答えが我らのうちに届きますようにお願いいたします。一人一人の今週の歩みの中にあなたの祈りの答えをどうぞ見せてください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。
あね、は今日は新しい曲待って知るで、私食べる方がいいですか。
聞いてみましょう。 デモ歌として持ってきたのもちょっと楽譜より長いバージョンでした。次回は楽譜通りの伴奏を用意しておきますので、じゃあ2曲目を賛美しましょう。その2年世界を求めて歌いましょう。
こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すため発令のある者のしもべとなられました。それは父たちに与えられた約束を保証するためである。また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。もろもろの国民よ、主を讃えよ。さらにまた、イザヤがこう言っています。エッサイの目が起こり、異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかけ、どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和を持って満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますよう。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師より望みにあふれさせてくださいます。
皆さんおはようございます。
5
月になりました、新しい月の始まりに私たちはこうやって、共に聖餐に預かっています。このイエス・キリストによって与えられた救いが今世界中で、共に祝われている、共に喜ばれているというのは本当に不思議なことだと思うんですね。もともと聖書はイスラエル民族に与えられたものでした。そして、イスラエル民族は今のパレスチナにあるとてもとても小さな国だったわけですよ。その国が世界に影響を与えて、世界の人たちがその教えに従っていくなんていうことは、およそ国力、そしてその民族の辿ってきた歴史から考えると、およそありえない話なんですね。でも神様はこう約束されました。神はヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせる。セムハムヤペテという創世記に出てくる、ノアから別れ出た3人の息子たち、そしてその民族の行く末について神様はそうやって予言をされた。ノアを通して、セムハムヤペテ、セムっていうのが一応、アジア民族ということになって、そしてそのセム部族の中にユダヤ人が出てきた。そしてヤペテっていうのが、一応ヨーロッパ民族っていうことになってます。いわゆる白人ということになってます。ですから今、ヨーロッパ世界は一応キリスト教国っていうことになってます。でも その歴史は本当に力によってなったのではない。神様の力がイスラエルを祝福し、そして神の言葉をそのイスラエルに与えた。そして救いはもともとイスラエル民族のものだったわけです。ところがイスラエル民族が頑なにされて、そして神の律法に従えないことによって、福音はイエス・キリストによって世界に広まりました。今私たちはこのイエス・キリストを信じ、そして喜んで、そして礼拝していますが、 これはもともとそうだったわけではないんですね。今日読みしたローマ書の最後のところに望みの神っていう言葉があります。また励まし、忍耐と励ましの神という言葉も出てきます。その神様のお名前を心に覚えながら、今日は私たちは私たちに与えられているその大きな望みを喜びたいなと思っています。さあ今日私たちはこの聖霊による歩みのシリーズの4回目として望みにあふれてという題でメッセージを受けています。神様は私たちが望みを持つようにしてくださいました。もともと私たちは何の望みもないただの日本人だったんですよ。まあ、ただの日本人というと日本人怒るかもしれないけど、でもこの世界の救いからすると日本人というのは一番多分遠い国なんですね。世界の中心というのは、まあ、誰がどう言おうとパレスチナなんですよ。中東というあの辺りが世界の中心だったっていうのは、昔パンゲアっていう巨大な大陸が世界にはあったと言われています。地質学的に 今ではですね、このアジアがあってヨーロッパがあってアメリカ大陸があってこうやって世界は分かれてますが、でもそれがもともと巨大な一つの大陸だったということは皆さんご存知でしょ。パンゲアって呼ばれている統一大陸ですよね。それがあったときに、ちょうどその真ん中がパレスチナなんですよ。そして神様はそこに人類を始められ、そして大陸がこう分かれて世界に広がっていくように、世界に人類がこう広がっていった。で、言葉が分かれ、そして世界にさまざまな民族が生まれ、で、私たちは本当にファーイーストなんですね。ファーイースト。要するに極東っていう言葉があります。つまり東の果てなんですね。世界から見ると日本というと、我々日本人は子供の時日本を中心にした世界地図を見ます。見てるでしょ。そうするとなんか日本っていうのを世界の中心だって思うじゃないですか。だけど世界の人たちの感覚からすると日本っていうのは一番東の外れの国なんですよ。ですから福音がその世界の中心から起こって届くまでにとてもとても時間がかかりました。やっと豊臣秀吉の織田信長とか、やっと宣教師がやってきて、で福音が届いたんですね。でも日本人はそれを拒否しました。豊臣秀吉がそれを潰したんですね。どういうやり方にするかっていうと、日本の人たちをみんな戸籍登録をさせたんですね。でその戸籍を登録するのが仏教のお寺や神社にさせたんです。で結局そこの門徒宗、そこの氏子じゃないと日本国民じゃないと、まあ、そういうふうな制度を始めたのが豊臣秀吉なんです。なぜか、それは豊臣秀吉は非常に賢い人だったので、今この日本人がみんなこのイエス・キリストの福音とやらを信じて救われてしまったら自分が支配者になることができないと思う。封建時代です。そして自分が力で世界をと日本を統一して、そしてその上に立って、好きなようにこう政治を行うのに都合が悪いんですね。一人一人が個人意識を持ち、一人一人が神の子供になり自由になり、そして自己主張を始めたら日本の国は収まらない。だからこんな教えは邪教だと言って迫害した。でそれを引き継いだのがその後の後の徳川幕府ですね。徳川も何百年の間もずっとキリスト教は禁教でありました。そしてその禁教の考察縦札が取り除けられた、キリシタン近況の考察が取り除けられたのは明治6年なんですよ。面白いでしょ。明治になってキリスト教が自由に布教できるようになったんではないんですね。実は明治政府も同じやり方で日本人を支配しようとしたんです。まあ明治政府っていうのは結局長州だから、長州の 人たちが同じ豊臣徳川、そしてそのやり方を明治政府も引き継いで、キリシタンを弾圧し続けてました。で、徳川時代よりも明治に入ってから明治政府の迫害によって殺されたあのキリシタンの方が多いんです多くの殉教者が出たのは明治になってからなんですね。ところが、開国してましたので明治政府からは、ヨーロッパに使節団が送られました。で、伊藤博文ですよね。昔千円札だった人です。あの伊藤博文がヨーロッパをこう視察していく、岩倉具視なんかというこう視察していくと、行く先々で何やってんだと怒られるわけです。なぜクリスチャンを迫害するか。それで、これじゃまずいということで明治6年になって、とりあえずそのキリシタン近郊の考察を取り除けたのが明治6年なんですよ。ですから日本の国は本当にキリスト教を素晴らしいものだ、良いものだと信じて、禁教を説いたわけではありません。あくまで政治です。その方がヨーロッパと対等に、政治をやっていくのにふさわしいと思ったので、政治のために、キリスト教は禁じられなくなったんです。でも今もそういう思想的な流れはずっと続いています。なぜか、皆さんマスコミにクリスチャンのコマーシャルが出ないと思いませんか。お正月が近づくと神社の厄除けとか方位除けとかね、厄払いとか、ね、出るでしょ。そして初詣はなんとか神社に行きましょう、なんとか寺に行きましょうって宣伝バンバンやるでしょ。でもぜひなんとか教会に行ってクリスマス祝いましょうみたいなコマーシャル打たないでしょ。あれなんでか知ってます？新聞にもテレビにも出ない。キリスト教会の宣伝は、あれは広告業界が自粛して止めてるんです。ある時アメリカの特使家がお金を出して日本でそういうキャンペーンを、皆さん教会行きましょう、イエス・キリストのことを知りましょうっていうキャンペーンを流行りました。そしてあるそのイエス・キリストのことを紹介したパンフレットや本を無料でプレゼントしますっていう広告を打ちました。ところが、その広告はキリストの木の字も語られることなく、わけのわかんないコマーシャルとして打たれました。皆さん覚えてらっしゃる方ありますよね。何年か前に、これくらいの紺色の小冊子、イエス・キリストを信じた人たちの証の本です。それが日本で配られるときにマスコミでは本当にイエス様のことをこうイエス・キリストの名を言い表すことなく、なんかわかんないけども宣伝がされてました。ことほどさように、この国はまだ暗闇の力の下にいます。そしてこの国はまだまだそのかつての豊臣秀吉、徳川、将軍家、そしてその後の長州の政治家たちが牛耳ってる状態なんです。思想的に、霊的に。だからこの国ではキリスト教が何か伸びていかない。世界ではこの日本はキリスト教の宣教師の墓場だと呼ばれてるんですよ。明治になって、そしてこれからもう百数十何年だ、ずっと多くの宣教師さんたちが日本に来て布教しました。イエス様のことを伝えようとしました。でもほとんど実を結んでいません。相変わらず100万人の福音という雑誌が売れてる100万人いないからですよ。60万人か50万人か、それぐらいしか日本にはクリスチャンがいない。なぜ？それはこの国が国としてキリスト教に対して圧力をずっとかけ続けていることです。まさにこの国は世界からしたら極東なんです。福音の恵みから本当に遠い国としてまだ開かれた国とは言えないんです。世の中の人は知っています。キリスト教はいいものだ。だって世の中の人に聞いてみてください。あなたがもし信仰を持つとしたら、宗教を持つとしたら何教がいいですか。みんな言いますよ、キリスト教がいい。 それなのに実際に教会に足を向ける人は多くない。私たちはこの現状の中でなぜイエス・キリストの福音がこの国を変えていかないかと思います。そしてそのために私たちは本当に熱心に祈らなければならないと思います。この国を覆っている暗闇の力がはっきりとある。そしてその中にあって私たちは望みのない国民として生き続けているわけです。この今日お読みした15章ではパウロは2つのことを言っています。1つ目はクリスチャンよ一致せよということです。クリスチャンが一致 して、一つになりなさいということを言っています。6節のところですね。あなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。神様が私たちに世界中の人たちと同じ希望を与え、そして私たちクリスチャンが一つ心になって神様を賛美する、それこそがこの15章の6節までに語られていることです。そのために聖書は書かれたんだと言われています。4節にこうありますね。昔書かれたものはすべて私たちを教えるため書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。ここにも希望という言葉が出ています。神様は神様の働きがなかなかこの人間の力そして暗闇の力の抵抗によって、頓挫していくことを旧約聖書の中でたくさん書いてます。先ほどお話ししましたけれども、イスラエル民族は神様の約束の土地に植えられて、そしてそこで豊かに繁栄していくはずでした。ダビデ王が立ち、ソロモン王が立ち、そして国は繁栄しました。ところが彼らはその繁栄の中で神様を捨ててしまいました。人間はこう言いやすいんです。自分のこの力が、自分のこの知恵がこの繁栄を生み自分を豊かにしたんだと。そして人々は自分のその力と自分の欲望を神として偶像崇拝に走りました。で、イスラエルは南北に分裂して、そしてだんだん衰退して、とうとうバビロン捕囚の浮き目にあって国を滅ぼしてしまいました。やっとのことでバビロン捕囚が終わって国に戻ってきても、彼らは本当に苦しく貧しく、そしてとうとうローマ帝国によって AD70 年彼らは国を失って世界中に離散してしまいました。イエス・キリストを拒否した40年後です。私たちはこの聖書の与える忍耐と励ましによって希望を出せるためなのですというこの言葉によって、私たちは旧約聖書の読み方を教わる必要があります。私たちは今クリスチャンで聖霊を持っています。そして聖霊を持っている私たちは聖書を読むときに、この聖書の出来事の中から忍耐と励ましを受け取る必要があるということです。まず一つ目、その忍耐は私たちの忍耐ではありません。私たちイスラエル民族というのは我慢強いな、これを読んで思うでしょうか思わないよねイスラエル民族というのは大体我々から見ると懲りない民族、うなじの怖い民族、神様に従わない民族、頑固な民族です。そういう意味で日本人によく似てます。時々ね、私思うんです。日本人の中にはかなりのユダヤ人が混ざってるんじゃないか。だって世界中にまた失われたイスラエルの十部族が混ざってるわけでしょ。バビロン捕囚後にイスラエルの国に戻っていったのはイスラエル12部族のうちの2部族だけだったんですよ。南ユダのユダとベニヤミンね、そのユダとベニヤミンだけが、戻っていったわけです。そして残りの北の十部族は世界にちりぢりになって消えてしまったんです。もしかすると来てるかもしれませんよ。だからこそ日本人はこれほど頑固なのかもしれません福音を聞いても聞いてもなかなかアメンとうなずかない、うなじが怖い民と言われています。
私たちもまたうなじの怖い旅だ。あ、怖いってわかる？あのテリブル、怖いじゃないよ。そうじゃなくて硬いってハードね。うん、全然曲がんないって。アメン、はいと言ってこう従わない。うなじってここね、首の後ろ。はい、バックネック、ネックの後ろと、そこが硬い。日本人はイスラエル民族と同じように、うなじの怖い民であり、誠の神様のことを聞いてもなかなか従えない民族です。でもそのイスラエルを神様は捨てなかったということを私たちは旧約聖書から学ぶ。この忍耐っていうのは神様の忍耐なんです。アブラハムの子孫によって救いが起こる。そしてイスラエル民族はこの地上において神様の栄光を表す義の植木、義の樫の木と呼ばれる、まあ、聖書、旧約聖書にはそういう約束がありました。ところが彼らは倒れてしまいました。でも神様は諦めない。決して見放さない。決して見捨てない。嵐の中を通っても、世界中にちりぢりバラバラになっても、イスラエル民族は神様に愛され続けています。そして今も、イスラエルは世界から中東の約束の地に帰っていくではありませんか。誰が思ったことでしょう。AD70 年、紀元70年に、世界中にちりぢりになって国を失った民族がやがてもう一度一つになってあそこに国を打ち立てるなどということは普通ありえない。この日本人が世界中にちりぢりバラバラになったら、大体そうですね、100年経つとまず消えるね。消えます。日本人アメリカにね、移住した人いますよね。あと南米の方とかね、結構いますけれども、でも大体3世代経つと日本語を話せなくなります。そして現地の文化に染まっていきます。そしてアイデンティティなくして日本人かなという感じになってきます。混血も平気でするし、多分100年数百年すると消えていくけれども、イスラエルは戻ってきた。彼らは固くイスラエル人だけで固まり、それゆえに迫害され、そして世界中で嫌われて、そして迫害の中で彼らはシオニズム運動を起こして、今のパレスチナ、イスラエル共和国の土地に帰っていった。そして戦争をやってでも国を建てた。多くの犠牲を払いました。でもそれはそのようにイスラエル民族を守り、そして導き支えた神様の御手があったからです。私たちはクリスチャンです。そしてクリスチャンらしさを保っています。それは私たちを神様が忍耐を持って扱っていてくださるから、私たちはクリスチャンをやってられるんだということです。この日本でクリスチャンらしく生きるっていうのは決して生優しいことではない。真剣にクリスチャンらしく生きようとするならば、私たちはこの国で迫害に遭うかもしれません。クリスチャン、最初はかっこいいなと思われるかもしれませんけれども、私たちが本気で神様を、本気でイエス・キリストを信じていると信じ証ししていくならば、必ず周りの人たちは変な人って見ます。ある大学生がね、私が前奉仕していた教会でクリスチャンになって熱心に礼拝会を始めました。最初は身の回りのことをうまくできない若い子でしたから、日曜日になると、普段の日はあんまり起きないんだけど、日曜日になるとスクッと起きて、まず神の国を求めようってね、飛び出していっちゃう。でお母さんが呆れたそうです。その部屋を見てね、すごい神の国だねって。ぐちゃぐちゃの周りを放り出してても礼拝行っちゃう。でもだんだん彼がイエス・キリストのことを本当に深く知って、その救いを喜んで明るくなってきました。そして教会の中で喜んで奉仕して、だんだんその生活も変わってきました。かつてその学生さんはうちの中で、我が家の黒雲と呼ばれていたそうです。いつもなんか暗い顔してね、ドヨーンとしてね、そして何の希望もないという生き方をしていました。ところがその彼が教会に行くようになって、だんだん変わってきて、身の回りも片付くようになってきて、そ そして明るくなってきた。そして今ではあなたはうちの太陽よって呼ばれるようになった。先生そう呼ばれるようになりましたって、ね、喜んで証ししてました。でも私たちは、その中で、彼が多くの迫害にあったことを知っています。あの日曜日朝ね、教会行くで来ました。悲しそうな顔してました。どうしました？先生迫害が始まりました。どうしました？今朝家を出ようとするとき、妹が私の顔をちらっと横目で見てふふっと笑ったんです。迫害です。まあデリケートな、ね、感受性を持った 若者ですから、そういうのも響くわけですよね。でもそれだけでなく、私たちがクリスチャンです、本当にイエス様のことを信じてます、神様が私を救ってくださいましたって真剣に証しし始めてごらんなさい。この日本で浮くからだってこの日本で本気で神様らの仏様を信じて、あのお参りに行ってる人ってほとんどいないもん。自分の人生が祝福されればいいな、そのための気休めや方便として、なんとなくいい気分になるために、自分の気持ちを盛り立てるためにみんなそういうところに行くんだもん。自分のためですよ。でもそうじゃない、私たちは神様の栄光のために自分を捧げてまで奉仕するんだと。だから忍耐の神なんですね。私たちがどんなに苦しい中にあっても支えて励ましてください。神様が私たちをキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてください。私たちが同じ希望を持って、神様を信じることができるように、そして私たちが心を一つにして神様を賛美することができるように、神様は私たちをしっかりと支えてくださっています。今日さっきちょっと曲変な風になっちゃったけど、スティック歌ったじゃないですか、ね、大波が、襲ってくる、そして雷鳴が鳴り響く、まあ、そういう激しい人生の荒波の中を私たちは通らなくちゃいけないことが、波にもてあそばれて雷鳴を恐れて自分は一体どうなってしまうんだ、そんな人生の苦境を通らされることがあります。それでも神は翼を広げて私たちを支えてください、守ってください。彼の翼の中に私たちはそのことを知り、そしてその中に希望を持つ、あのイスラエルが多くの迫害や苦しみの中を通って、今一度あそこに国を取り戻したように、そしてやがてそのイスラエルが神のもとに回復されて、イエス・キリストを異邦人と共に礼拝する誠の祭司の王国となるために、私たちは本当に神様が忍耐強く待っていらっしゃるんだということを思います。そして二つ目に、パウロは七節以降のところで異邦人の救いのことを熱心に語っています。私たち異邦人なんですよ。異邦人は望みのない民族なんですよ。いや、そうだった民族だったんです。特にこのパウロの時代はキリストの福音がまだ伝わっていく最初の頃ですから、異邦人は永遠の救いからもうかけ離れた民族だったわけですね。これローマの教会に向けて書いてます。ローマ教会の人たちはみんな異邦人でした。ユダヤ人は多く、ほとんど多くはない。でもその異邦人に向かってパウロは旧約聖書の御言葉を引いて異邦人に望みを持たせようとしています。4つの旧約聖書の詩が挙げられていますね。1つ目はこれ詩編の18編ですね。ダビデの詩です。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌いましょう。これはダビデが詩編の18編の中で歌っています。そして異邦人よ、主の民と共に喜べ。これモーセです。モーセの言葉です。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた すべての異邦人よ主を褒めよ、諸々の国民よ主をたたえよ。これは作者不詳の詩編ですね。そして4つ目はイザヤです。エサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。このように旧約聖書を読むときには、その中で異邦人がどのように扱われているか、そこに私たちは目を注ぐべきだと、パウロはこの4つの御言葉を紹介しています。異邦人はもともと救いの計画の中に入っていたんだということです。モーセもダビデも七種の預言者も、そしてイザヤも異邦人が救われることを預言していたではないかとパウロは言っているんですね。異邦人が救われる、それはユダヤ人にとっては驚天動地、びっくり仰天の話でした。もともとあったんですよ。アブラハムだって、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるとアブラハムに神様は語ってらっしゃいます。だから世界中の異邦人がみんな神様の救いに預かるんだっていうのは、旧約聖書の中に本当にいっぱい書いてあるんです。私たちはその異邦人の中の一人です。ユダヤ人ではなく、イスラエル民族ではなく、そしてそれから外の異邦人です。でもその異邦人を神様は憐れみのゆえに神を崇めるようになると言っています。9節ですね。異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。異邦人の私たちが救われるのは本当に神様の深い深い憐れみのためです。神様は私たちを深い憐れみを持って扱ってくださる。ユダヤ人はね、なんか立法を与えられてるし頑張って、苦難の中通ってるから救われてもいいような気がします。でも我々異邦人はそういういいところを持っていません。歴史の中で神と共に歩んだことがありません。でも一方的な憐れみと恵みのゆえに私たち異邦人は救われるんだということです。感動する？感動しましょうよ。結構ね、こういうの読んでてもね、あ、そうですかっていう感じ。まさに我々は、罪人だよね。はい、罪人っていうのは神様から切り離されて生きてきたのが長いってことです。私たちは神様抜きで生きてますから、神様が共にいることの感激がなかなか分かりません。クリスチャンになってもこういう御言葉を読んでいてもなかなか感動しません。そうなんだ、私に大きな憐れみが注がれていて、そしてアブラハムもモーセもダビデも、そして七種さんもイザヤも皆私について予言してくれているんだと思うならば、私たちは神様の眼差しのもとにあること、そして神様の眼差しがこの私に注がれているんだということをこの御言葉によって知るのです。この異邦人というところにあなたの名前を入れて読んでみてください。エッサイの根が起こる、私を治めるために立ち上がる方である。私はこの方に望みをかける。異邦人とは私たち、そしてこの一人一人のことなんです。そのためにイエス・キリストが命を捨て、そのためにモーセは後悔を打ち開き、私のためにダビデはその信仰に立って信仰の道を歩み、私のために救いがなった。私たちはそのように旧約聖書が私のために書かれた書なのだということを、この異邦人のところにフォーカスすることによって学ぶことができます。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。パウロはこの異邦人に対するメッセージを祈りをもって締めくくりました。なぜか、なぜそれは神が望みの神であり、そして私たちに聖霊の力によって望みにあふれさせてくださるのは神の力だという、御霊による歩み、それは御霊の力によって私たちの内側に望みが与えられる、望みが湧いてくる、 そのことを私たちが信じ、このパウロの祈りとともに祈っていくものになるということです。私たちは人生に希望がありますか？希望、私の年収いくらだから、この先この程度の生活かなとかね。私たちの望みは、地上の持ち物にかかって いたりしちゃっていませんか？でも神は望みの神なんですよ。この望みの神が私たちを愛し、私たちを憐れみ、私たちに永遠の希望ある栄えある後の人生を備えていてください。私たちはその方を受け取ることによって望みにあふれることができるんだということを分からせてくださいと祈ろうではありませんか。私たちの心はどれほど鈍いことでしょう。神様は私たちの心が真鍮のように鈍いと思っていらっしゃいます。神様は私たちにもっともっと喜んでほしいと思っていらっしゃいます。神様は私たちが本当に心から喜びにあふれ、ご自分を礼拝するものとなってほしいと思っていらっしゃいます。パウロはそのためにローマの信徒たちのために祈りました。私たちのためにもこの祈りの言葉があります。この祈りの言葉は本当に私たちがこれを、短冊にでも書いて壁に貼っておきたい御言葉だと思います。望みの神だ、あなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。そのように私たちの心を合わせて祈るものとされましょう。感謝してなります。天の父よ、あなたは私たちクリスチャンが同じあなたの忍耐を希望と思って、そしてあなたの励ましを心にいただいて、聖霊によって望みにあふれるようにと、あなたが願っておいでだということを今日の御言葉から聞きました。私たちは本当に望みの薄いものです。信仰の薄いものです。あなたが本当にどれほどの忍耐を持って私たちを見ていらっしゃるか、私たちは旧約の御言葉、また旧約のイスラエルの歴史の中にあなたの忍耐を見ます。そしてその忍耐の中に自分自身が置かれているんだということを私たちは思います。どうぞ望みの神であるあなたご自身が信仰によるすべての喜びと平和をもって私たちを満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださるようにお願いいたします。この1週間も私たちのこの地上の人生の中にもあなたの望みが、あなたの希望が、そしてあなたの大きな喜びが満ち溢れますように。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。聖歌の560番を歌います。どうぞお出しになれる方お出しください。心にあるこの役を奪うもの地になし、信仰を持って歌いましょう。Thank you.
どうぞお書きください。最後の言葉はちょっと分かりにくいですかな。我などて、我を捨てて去るとき、私はどうしてあなたを捨てて去ることがあろうか、決して去りはしないという、古い言い方でございますけれども、イエス様は決して私たちを見捨てず、見放すことがない、その、イエス主の言葉を心に覚えながら、生産のテーブルに近づきましょう。あれ、ごめんなさい、主法の賛美の下に、生産式が抜けちゃった。ごめんなさいね。生産式。はい。それでは、月の第一主日なので、生産式をいたします。生産式はイエス・キリストが定めていかれた2つの礼典のうちの一つ。一つは洗礼式、そしてもう一つは生産式です。私たちは今、主イエス・キリストの定められた生産に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、我らを招いて勲のないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、心に覚える罪があるならば深く悔い改め、そしてその許しをしっかりと受け取りましょう。このようにして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりたいと思います。キリストの体と血に預かるとき、キリストは我らのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。あ、この番号です。はい、よろしくお願いします。聖帝の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方は、このパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。では聖餐式の聖歌を歌います。聖歌206番、シミモオトガモ、この歌を3節まで歌って聖餐のテーブルに近づきます。 それではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信じる方は前に置いてください。招きの言葉。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確かで、そのまま受け入れるに至るものであります。もし罪を犯す人があれば、父の身元には我らのため助け主、すなわち義なるイエスキリストがおられ、彼は我らの罪のための贖いの備え物です。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血よです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝のお祈りを捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝します。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けによって感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ常にあなたの恵みの祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではどうぞ席をお戻りください。では先ほど歌いました206番の4節以降を歌っていきましょう。 では奉献の祈りをお願いします。
天のお父様、皆を賛美します。先週1週間無事に終わられたこと、また今週もこうして礼拝から始められたこと感謝いたします。日本ではクリスチャンの数は世界に比べてまだまだ少ないです。どうか私たちが大きな声であなたを証しして、そして伝道していくことができますように。あなたが私たちをそのために用いてくださいますように。献身の証しとしてあなたに献金を捧げました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや手法に出ておりますのでご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちになれる方はどうぞお立ちください。聖霊の祝福を持って礼拝を取りましょう。今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。